ました。フィッシングトレイン、サポーテッドバイ釣り具のキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが 0356340792、 メールアドレスが info@885fm.jp、 ホームページアドレスが www.885fm.jp でございます。
JP でございます。情勢こんばんは。
こんばんは。今週もお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
というところで、今週も木場のスタジオからお送りしているフィッシングトレインは間違いないんですけれども、今週もですね、
はい、
女性以外は、
はい、
リモートというところで、
リモートですね、
みたいですけれども、どうですか、スタジオの雰囲気は。女性さん、
スタジオの雰囲気はですね、殺風景でございます。
殺風景ですか。
寂しいですね。
ですからね、
一人なんですよ。
一人でやってるんですか。
はい、あ、なんか一人ぼっちで一人で喋ってるんですけれども。
まあでも、はい、私も今事務所にいますけども、一人で。
そうですよね。
お兄さんの方も事務所ですか。
事務所で。
ゆうさん今事務所っすよね。ゆうさん今事務所っすよね。
うん。
デキさん今どこなんですか。
私はですね、
はい、
ロケの帰り の車中でございます。
なるほど。まあ全員一人ですね。
全員一人でございます。
一人でございます。
というところで、まあまあ、こんな状況なんでですね、
はい、
まあ、そのリモートの、フィッシングトレインが続きますけれども。
はい。はい、そうですね。
今週のゲストの方は、
はい、
久しぶり？
いや、ピンでは初になるんじゃないですか？
あ、本当ですか。
はい、
まあ、でもそうですね、大体、まあ、
そうですよね。
そうですよね。
はい、初ですよ。
誰かと一緒に来られる方が多いですよね。
はい、いらっしゃるん で、ね、はい、
じゃあちょっと情勢紹介よろしくお願いします。
はい、承知いたしました。ではですね、今週のゲスト様です。エバーグリーンプロスタッフの星野一正プロに語っていただきます。こんばんは。
こんばんは、エバーグリーンの星野です。
こんばんは。お願いします。お願いします。
なんか、はい、こんな感じのフィッシングトレインですけれども、どうですか、ね、リモートは普段から
リモート、いや、オンライン飲み会っていうのもやったこともないですし、
はいはいはいはい、
リモートの会議っていうのもチャレンジしたんですけど、
はいはい、
うまくいかず、
あ、
はい、だからもう実質初めてみたいなものです。
まあなんか、はい、不思議ですよね。
不思議ですね。
初めはね。
はい。
まあでも意外に情勢がスタジオにいてくれるおかげで、まあもしこの電波が途切れちゃったとしても、まあスタジオでは、
はい、
フィッシングトレインは放送されてますので、まあご心配なく進められればなと思いますけれども。
ありがとうございます。
はい。
はい。
まあそんなこんなで、星野さんは一人の時は本当久しぶりで、大体そうですよね。前回はどなたといらっしゃいましたっけ。
そうなんですよ、私が出させていただくのは初めてで、
はいはい、はい、
うん、以前エビハラプロとか、
あ、 そう
ですね、その前は菊本プロ、
はい、
で、
はい、
その前は関谷プロの時に、
はい、
一緒に同行っていう形では行ってたんですけども、
はいはいはい、
はい、
そうですよね、
この番組自体に出させていただくのは初めてです。
そうですよね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか意外に初めての感じはしないんですけど、ちょっとよろしくお願いします。
ありがとうございます。
まあ星野さんといえばなんか結構、はい、俺の中ではなんか結構なんだろう、まあエヴァグリーンでお仕事されてるっていうイメージもあるんですけど、
はい、
うん、釣り人としてのイメージも結構強くて、
うん、ありがとうございます。うん、はい。
でなんか最近星野さん小耳に挟んだところによると、
はい、
エヴァグリーンのオフィシャルの YouTube で動画を上げたという話を小耳に挟みましたけれども、
はい、はい、先週ですね、
はい、
エヴァグリーンのホームページの公式動画で、
はい、
アップされたんですけれども、
はい、
亀山ダム、夏の亀山ダム、
はいはいはい、
エッジブレーカーでカバー攻略という内容の動画をアップしました。はい、まあ、
亀山行くんですか。
そうですね、昔はよく通ってたんですけど、
うん、
最近はちょっとあんまり行く機会がどうしても減ってしまってまして、
うん、
ただ去年ぐらいからちょっとまたちょこちょこ行くようにしてて、
うん、
はい、先週も行ったし先々週も行きましたね。
行ってますね、
はい、今度からちょこちょこ行ってます。
ちなみにその、YouTube はエヴァグリーンのオフィシャルホームページから飛べる。
そうですね、はい、うん、ホームページの方から、はい、
でそこで、カバー攻略をしてるという。
そうですね、まあ夏っていうことで、うん、まあ、カバーシェード絡みの魚を、
はい、
バックスライドエッジブレイカーのバックスライドセッティングで攻めてみましょうというような動画なんですけど、まあ、特別とっても大きい魚が釣れたわけではないんですけれども、
うんうんうん、
攻め方としてはうん、ありかなと思うので、
うんうん、
はい、
なんかあれですよね、イメージ的に言うとこう、はい、まあ、バックスライドのワームって、まあ、劇もボムスライドとかもちろん作ってますけれども、
はいはいはいはい、
なんかどっちかっていうとこうマッティシャローでこう足とかに対してこうバックスライド入れてくっていうなんかイメージが強いですよね。
その通りですね、
そうです
ね、ユーザーおっしゃる通りです、はい、
なんかリザーバーのこうなんだろうオーバーハンクの中に入れるってなると、はい、どうしてもなんかイメージ的になんか例えばねそれ直リグ入れたりとか、はい、テキサス入れたりとか、うんうんうん、ジグ入れたりノーシンカーだったりってするんだろうけど、はい、なんかバックスライドになるとなんかみんなイメージ的にはあんまりリザーバーでっていうイメージはないですよね。全然釣れるんですけどね、
う
ん、
はいはいはい、ね、確かにそうですね、なんかマティシャロー系ってイメージですよね、
うん、ですよね、
そうですね、
うんう
ん、あれでもなんでそんなになっちゃったんですかね
そんなイメージでしょ。
そうですね、うん、ただねもちろんブッシュだったりとか、
うん、
オーバーハングだったりとか、
うんうん
うんうん、タチキとかねそういったもので使っていただいてもいいと思うんですよね、
は
い
は
い、
で
そんなことを、やってる動画です。
うん、僕もチェックしましたよ。
はい、
見ちゃいました。
ちょっとやっぱりみんな水深があるから懸念するんですかね。
そうですね、でも、うん、やっぱりねこれからの時期とかってこの夏場の魚が結構浮いてる時期とかってゆっくりねホールさせて見せてあげて食わせるっていう方法もありだと思うんで、
そうですね、
そんな使い方もしていただけたら嬉しいなと思ってやってみました。
でむしろあれですよね、多分、はい、亀山ダムみたいにプレッシャーが高いフィールドになるとどうしてもあんまり見たことない動きに反応する魚も多いと思うんで、
うん、
みんながテキサス打ってるところにバックスライドゆっくり来られたら逆に食っちゃう魚も多分いりますもんね、絶対ね。
あると思います。ね、もう本当にユーさんおっしゃる通りで、
うん、
で例えばスモラバでぶら下げてスイングしてとか、うん、そういう釣り方もありますし、うん、いろいろあると思うんですけどね、
うんうんうん
うん、ただこれがハマることもあると思うので、
うんうん、
引き出しにしてもらえ、うん、引き出しにしてもらえたら嬉しいなっていう感じで、はい、
ですよね、
紹介してます。はい、
でも星野さんちょっとまあ釣りの話になっちゃうんですけど、カメラでやるとき、はい、バックスライドでやるときってライン何ポンドでやってたんですか。
この時は14ポンドでしたね。
14ポンドですか。
14ポンド、うん、
まあ、ただちょっとエピスで14ポンドぐらいがバックスライド使いやすいってありますからね。
結構難しいんですよね。亀山ってすごい大きいの見ますし、
うん、
かといってノーシンカーでそれ以上太くすると扱いづらいっていうのもありますし
ね、
すごい結構ギリギリなところかなっていう太いギリギリですよね。
ですよね、
そう
ですね、はい、言った16じゃやりづらいですからね、絶対ね。
そうですね、
かといってカバーで巻かれるのも嫌だしなみたいな。
そうですね、
まあでもゴッツが取りけばいいかみたいなね、かけた
そうですね、もう一気に向かっていくみたいなね。
そうそう、瞬間からこう向かっていくみたいな。
そうですね、
感じにすればね。
そうですね。
でちなみに星野さん、まあ、亀山最近そう言ってますけど、
はい、
星野さんあれですか、他、まあ、関東ベースでしょうから多分、まあ、亀山にもちろん行ったり、まあ、霞に行ったり印旛に行ったりとか利根とか、はい、行きますよね。
そうですね、最近はやっぱり霞ヶ浦をここ7年は霞をホームにしてて、
うん、
霞が中心なんですよね。
はい、
はい、まあ、その前はいろんなフィールド行ってて、もともとは印旛沼で釣りを覚えて、で、まあトーナメント始めて、
うんうん、
でいろんなフィールド行くようになったんですけど、
うん
うんうん、最近は霞ヶ浦がメインになってますね。
うーん、
最近霞ヶ浦は癖が強いですね。
そうですね、霞ヶ浦結構その水位とかね結構難しかったりもしますけど、
うんうんうんうん、
でもハマるとね、コンディションいい魚が釣れたりして楽しいですよね。
うんうんうんうん、
釣り人からするとアングラからすると水位の低いのだけは勘弁してほしいっていう
ああいうシャローレイクで水位が低いのつらいですね。
そう、でちょっとこうブレイクに寄っちゃうとどうしてもなんかねその食う魚も少なくなっちゃいますからね、いても魚がね。
そうですね、
やっぱこう足に思いっきり刺してくれてるやつを抜きたいじゃないですか、あそこだと。
はいはいはい確かに
あれがもう足がもう干上がっちゃってるからもうトップも出ないしっていうところあります
けどね。うん、水低かったですね今年はね。
はい、
なんか結構梅雨の間はね随分あったんですけどね、水が、
ああなんか安定しないっていうね感じありますよね。
だから近年あの水位が怖くて一番下の水門の電話番号をこう控えて常にこう連絡しながら釣りしてますからね。
あ、それ重要ですね。
もう本当にそんなレベル。
さすがですね。
さすがっすね。すごい。
そんな話をしてるとこの辺で1曲ですかも。
はい、1曲です。ではですね、今週の1曲です。フランキーナックルズでジ・ホイッスルソング。はい、ではですねここで曲が終えたんですけれども、ゆうさん、元気さん、星野さん聞こえてますか？
聞こえてますよ。
大丈夫ですか？
聞こえてますよ。
はい、
では後半戦
だからスタジオのその曲は聞こえませんでしたけど、
はい、ごめんなさい、一人で乗ってました
またこちら聞こえてませんけど
ね、
そうですよね、音楽の方は聞こえないですよね。
はいはいはい、
そうですよね。はい、
まあそんなこんなですけど、
ちょっと星野さん、
うん、
ちょっと俺聞きたいことがあるんですけど。
はいはいはい、
今僕ロケ帰りなんですよ。
お、え、どちらにいらっしゃるんですか今？
あのね、京都府と、奈良県の県境にあります、
はい、
高山ダムというところでちょっとツリビジョンの弾丸パニックのロケの帰りなんですね。
あら、
お疲れ様でした。行ってましたね、お疲れ様でした。
高山だ、
ね、
高山
そうなんですよ、そう高山なんですよ。
ノーガード高山だ
ノーガードとどんぐらいの高山なんですよ、その際にですね、
はい、
星野さん最近どうですか釣りモードは？
最近は、
はい、
週2日ぐらい釣り行ってます。
おお、すごいっすね
なんかこのところはやっぱりね、今年まあいろんなことが起きていて、
はいはいはいはい、
ちょっとその行けない行かない時期とかもあったりして、
ありましたよね。
でちょっとそれがまあ、あのいろいろまあ考え方はあると思うんですけれども、
うん、
まあ、最近ちょっとその釣り行けることって幸せだなと、っていうかバス釣りをバスフィッシングができてることってすごく幸せだなって、
お、は
い
は
い、なんかすごい再認識してて
深いですね、う
ん、
はい、
まあ亀山行って霞行って霞行って亀山行ってみたいな
はいはい、はい、
そんなモードに入っちゃってますね。
いやでもねちょっとわかりますよ、うん、
はい、
うん、なんかまあやっぱりこうねちょっと釣りをなんかなんだろう、もうバスフィッシングを改めて見直したわけではないんですけれども、
はい、
当たり前のようにこうなんだろう行ける時にバスフィッシングをしてた、
はい、
それがなんかこう急に行けなくなって、
はい、
もうちょっと俺も最近ちょっと釣り欲高めでもうなんか時間作って釣り行こうじゃなくて釣りに来てからもう時間作ろうみたいな全然確認しちゃってまあ、もうなんかそれ行ったら行ったでやっぱりなんかもちろん楽しいし、
はい、
でまあ、もちろんやれるねその楽しくできる幸せももちろんあるんですけど、
はい、
してもなんかちょっとやってない期間が、まあ言っても俺なんだろうバスフィッシングをいつだったか劇も言ってたけど、こうなんだろうバスフィッシングとこう真剣に向き合ってそんな長い期間釣りしてないことがなかったんですよ。
はいはい、
う
ん、だったら星野さんもそうだと思うんですよね、
はい、
まあ、例えば3ヶ月とか本当に3を振らないロット振らないみたいな時期が多分あったとしたら、
はい、
それからなんかもうやったらなんか楽しくなっちゃってまたなんかちょっと釣り欲アップしちゃってますよね
そうですね、
うん、
ね。自分の場合はトーナメントっていうのがやっぱり生活の中心になってて、
あ、そっかそっか、
うんうんうん、でもうトーナメントも実はもう32年、
32年やってて、
なんでどうしてもね、今だと霞ヶ浦でトーナメント絡みの釣りっていうのがすごいメインになってしまうんですけど、
はいはいはい、
こうところでやっぱり亀山行ってレンタルボートで釣りをしたりとか、リザーバーっていうそのフィールドが違うところで、じゃあ今日はビッグフィッシュ狙ってみようとか、今日はちょっと軽釣りしてみようかとか、なんか自分がトーナメントがメインになってきた、メインになってたからっていうのもあるんですけれども、なんかいろんな楽しみ方できて、やっぱりバスフィッシングって素敵な遊びだなって
思うんですよね。そう
ですよね。で、ユウさんなんかね、最近カヤックなんかで釣りされたりとかしてるんですよね。
そうですね。
うん。で、カヤックでしたりとか、おかっぱりでしたりとか、
うんうんうん、
なんかそういういろんなスタイルができて、で、もちろん釣り方もね、トップだけっていう方もいらっしゃったりとか、
そうですね。ね、
ライトリグ楽しいとか、いろんなやり方があって、すごいなんか改めて楽しい遊びだなって感じてます。
そうですよね、本当に。多分なんか星野さんもトーナメントと向き合っちゃうと、その時間があんだったらやっぱりちょっとあの霞ヶ浦のトーナメントのために釣りをしたい、多分思う日々だったと思うわ、ね、
そうなんですよ、はい、
それがなんかちょっとこうなんだろう、トーナメントじゃない角度からまたバスフィッシングを見ると、
はい、
あれやっぱりなんかちょっと型にはまってたなみたいなね、
そうですね、なんか本当にいろんな楽しみ方あって、
そう、ね、
なんかこれからもっといろんな楽しみ方できるのかなみたいな、
そうですね、まあ、カヤックとかなんかマジ本当に釣りをする上で非常に釣りしづらいですよ。
いきなりぶっ込んできましたね。
いやいや、なんかだから自分もなんか楽しみっつうか、やっぱそのボートとか乗っちゃってるから、
はいはいはい、
アプローチの仕方もボートの方が圧倒的にいいわけじゃないですか。
まあまあそうですよね、はいはいはい、
そうだけどやっぱカヤックに乗ったら、カヤックだからボートだったらこれできんのになって思ってる時点でもう遊べてなくて、
は
い、いやカヤックはこうやって遊ぶんだよって思わないとなんか遊べてないんですよ、
うん、
なるほどなるほど、
だそこにストレスを感じてるってことは多分遊んでないから、
そうなんですか、
そうだからなんかカヤックならではの楽しみ方っていうのを見つけないと本当の楽しみ方は俺わかんねえんじゃねえかなと思ってて、
はいはい、
深いですね、
深いですね、深いですね、
プラスに考えてやってんすけど、
はい、
でもなんか勉強になることはありますよね、距離があるとあの腹筋もすごい効かないんで、座ってるし、
はい、船も動いちゃうでしょうしね、
船も動いちゃうし、
うんうんうん、
まあなんでもずっとのトップだけ持って P ですけどね。
もうトッパーや、
いや、そのトッパー的な楽しみ方っていうのもね、
いやいやいやいやいや
ならではですよね、
楽しいですよね、
うん、
あとやっぱ目線が水に近いんで、
はいはい、
トップはやっぱ出た時は面白いですよ、
いやたまんないっすね、エキサイティングっすね、
そうですね、うん、
そう、
フローターなんかもそうですもんね、
そうフローターもそうですしね、
うん
うんうん、
で魚かけた後フローターはこう足が動力になってんで、ね、手を動かしながら足でこう引っ張れるじゃないですか、
はいはいはい、
カヤックはオールをどうしても持ってるんで、
はい、
俺足こいカヤックじゃないんで、
はい、
なんでもう結局巻いてる時、ロッド持って巻いてる時はもうフリーなんでずっと引きずられますよね、でかい
カヤックごと持ってかれちゃうみたいな、
カヤックごと持ってかれますよね
それは面白そうですね、
そうなんで、まあ、特にああいうのはなんかみんなでやったら余計面白いですね、
はいはい、
一人で黙々とやるのも面白いですけど、なんかみんなでワイワイガヤガヤ飽きたよなんてやってるぐらいがちょうどよくて、この間も3人でやってましたけれども、
あ、そうなんですね、え、そう別々に、
そう別々に3人でやってて、まあ、残念ながら1人の方はあのスピニングロッドとスピニングリールをその数で、はい、寄付してましたね。
そういうのもそのもそういうあのアクシデントも面白いですね。
やばいっすね。
またそれもさ、あの、はい、落ちたのが分かんないうちに橋の下で休憩したら、あれ俺スピニング持ってたよねって始まったんですよ。いや持ってたよ、ダグスじゃん、さっきって言ったら、はい、ね、ないんだけどって
気づかないうちになくしちゃってた。
いやいやいやいや、
気づかないうちになくしちゃってたっていうことですか。
気づかないうちに、
うん、
多分ですけど、
うん、
まあその彼は3本持ってってたんですよ、ロットを。
はいはい、
でカヤック、まあ俺らが乗ってるからみんな3人とも同じカヤック乗ってるんですけど、
はい、
一応こうロットホルダーがあるんですけど、そこに刺してないでこう股の下にこう股の間に置いてやってたんですよ。
はい、
で多分それブッシュの中にこう寝かかったりして入った時に、
はい、
竿先がそのブッシュに刺さったりしてこうちょっと引っかかってツルツルツルって落ちるんじゃないですか。
なるほど、なるほど。
こう後ろ向いてバックしてる間とかに多分ツルツルツルって落ちてる。
いやーショック。
まあそんなアクシデントもあるんでね。
星野さん、
はい、
ぜひその竿をね、あの落としてしまったあの方にエバグリーンからぜひサポートしてあげてください。
スピニングロット、
スピニングロット、情けで情けで情けでお願いします。情けで。
ショックですよね。落としたんだろうね。
ショックですね。
いやもうずっと言ってますよ、
うん、
え嘘でしょっつって。
はいはい。
でもあのフローターとかでもよくね、みんな持ってきすぎると落とすからやめろって言うんだけど、俺も言うんすよ。
はいはい。
だけどやっぱりね、あのいっぱい持ってきたい人は持っていくもんだから、
うん、
そういうアクシデントもあるんですけど、
ありますね。
なるほどね。
一人じゃなくてよかったねっつって。
そうですね。
一人だったら多分探しながら病んで帰ってますよね、多分。
それ釣り上げることはできなかったんですか。
いやそれで、
うん、メタルジグ投げてとか、
あのどこで落としたか全く分かんない。
そういうレベルだったらちょっときついですね、
うん、ただまあ、 あのちょろっとは探したんですけど全く見当たらなくて、はい、絶対水中の中ですね。あれ何乗船何分前なの、それ見えなかった。
何分前、
はい、今2分前です。
2分前か。
はい、2分前です。
まあ星野さん、遊びに来ていただいて、なんか、はい、まあ釣りの話でワイワイと盛り上がっちゃいましたけれども、
はい
はい、
これ噂によると、ニューアイテムのロットがリリースされるっていう情報も聞いてたんですけど、その話は全然してないんで。来週も来ていただかなくて大丈夫だと思いますので、あのリモートでぜひゲストお越しいただけないかなと思いますけれども、
ぜひお願いします。
ぜひ来週もお願いします。
はい、
なんかニューロットの、うん、ニューロットが出る。
そうなんですよ、9月からですね、
はい、
新しいコンバットスティックの新しいシリーズで、はい、オライオンというシリーズが発売になります。
ほう、
はい、ちょっとその辺のお話をじゃあ来週はさせていただけたら嬉しいですね。
はい、
お願いします。
来週
はその話ということで、
はい、情勢
何かあります？
はい、ではですね、キャスティングからのお知らせです。8月16日までにですね、お配りしていたポイント10倍券がですね、今週末8月の23日までのご使用、期限となります。お早めにご利用ください。以上でございます。
はい
はい、
はい、
というところで、今週も、リモートで、お送りしましたけれども、
はい、
どうでした、星野さんのリモートの 初、はい、初トライは。
なかなか不思議な感覚ですけど、皆さんね、はい、ありがとうございます。
なんかでも意外に面白いんですよね、リモートはリモートで。
そうですね、
そうですね、
うん、これはいいですね、
うん、
ですよね、
うん、はい、いいですよね、
うん、
は
い、うん、うん、
なんでちょっと来週もリモートのお付き合いになると思いますけれども、
はい、
ぜひ
ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
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 ということで、
はい、
エヴァグリーン星野さん、今日お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週お願いします。
お願いします。
また来週お願いします。この辺でフィッシングトレイン締めたいと思います。3、2、1、エンジョイ。
Enjoy!
Fishing! Go! もう、 デオカメラ放送したいですね。ありがとうございます。
See ya。
あざした。
また来週。